特集、あなたらしく笑顔あふれる毎日に、認知症とともに生きる。認知症と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか？高齢者がかかる病気だ。認知症になると何もできなくなる。人に知られたくない。など、病気についてわからないことが多く、不安を感じたり、必要以上に怖いと感じたりしていませんか？認知症になっても前向きに自分らしく生きる当事者の話を聞きながら、認知症とともに生きていくことについて一緒に考えましょう。認知症ってどんな病気？認知症とは、様々な原因により脳の機能が低下し、今までできていたことができなくなるなど、生活に支障をきたした状態を言います。認知症の症状には、中核症状と行動心理症状があります。中核症状、認知機能障害は、脳に起きた病気によって現れる症状で、原因となる病気によって違いはありますが、代表的なものに、記憶障害や理解力・判断力の低下などがあります。行動心理症状 BPSD は、認知症の人の心理状態や性格・環境の影響を受けて発症する症状で、代表的なものに、物をなくした時に盗まれたと思い込んでしまうことや、一人で出かけて道に迷うことなどがあります。行動心理症状の原因。行動心理症状は、認知症の人が困っていたり不安を感じていたりする状況で現れることが多く、SOS のサインだと言われています。そのため、認知症の人が安心して生活できる環境を整え、本人の気持ちに寄り添って行動心理症状が現れた理由を考えて対応することで、症状が落ち着き、穏やかに過ごせるようになります。認知症の症状や進行速度は、周りの環境や本人の心の状態によって大きく変わると言われています。認知症だから、と家に閉じこもってばかりいると、認知症が進行する可能性があります。進行を緩やかにするためには、家族や周囲の方が病気を理解し、本人が安心して前向きに過ごせる環境を整えることが重要です。また、今までと変わらず、地域の中で人とのつながりを保ちながら生活を続けていくことも大切です。認知症の症状のイメージ図が載っています。図では、まず、中核症状が中心にあります。中核症状とは、記憶障害、失認、見当識障害などです。その中核症状を、環境心理状態が取り囲んでいます。性格素質、心理的要因、人間関係、薬の副作用などの状態です。その状態を受けて、行動心理症状が全体の外側を覆っています。暴言、暴力、介護拒否、厳守、幻聴、収集癖、抑うつ、不眠、物取られ妄想などの症状となります。イメージ図の説明を終わります。インタビュー1、認知症とともに、楽しんで歌声を届ける。認知症は高齢者だけがかかる病気ではありません。51歳で若年性アルツハイマー型認知症と診断された横山弥生さんと夫の横山光則さんにお話を伺います。お二人が穏やかな笑みを浮かべて並んでいる写真が載っています。弥生さんが認知症だと気づいたのはいつ頃ですか？弥生、3年ほど前、認知症と診断されました。もともと町づくりに関わる仕事をしていたのですが、うつ病になってしまい、体調を崩して会社を退職しました。 療養した後、夫が経営する会社の手伝いを始めたのですが、ある時、重要な商談を忘れるという大きなミスを犯してしまったのです。三つのり。その頃、今までなかったようなミスをしたり、強い口調で相手を非難したりすることがありました。もしかしたら、うつ病が完治していないのではないかと思い、個人の特性などを分析する検査をしてもらった結果、認知症の人と似た傾向が見受けられました。その後、病院で認知症と診断されました。認知症と診断されてから、生活の中で変化はありましたか？弥生。認知症になってから、料理など複数のことを同時にしなければならないことが苦手になりましたが、掃除など一つのことに集中して取り組めるものは得意なままで、今もしています。認知症と診断されて間もない頃は、できないことへの抵抗がすごくありましたが、今は少し考え方が変わって、できないことは素直に言うことが大事だと気づきました。三つのり。認知症になったからといって、生活が大きく変わることはありません。どんな人にも苦手なことはあるので、その苦手なことをお互いに補い合っていければいいと思います。二人とも苦手なことは、一緒に頑張ろうね、と言っています。認知症と診断されたとき、どう思いましたか？弥生。最初は、なるほど、そういうことだったんだ、と自分の症状に対しての疑問が晴れ、納得しましたが、この先の人生どうなってしまうんだろう、という不安が襲ってきました。仕事がしたいのに働けなくなるのかな？孫が生まれたら、娘や息子の母親として育児の手伝いもしたいのにできないのかな、などとマイナス思考になっていました。三つのり。私も認知症であるという診断には納得しましたが、先々の不安をとても感じていました。認知症について調べたり、何か治る方法はないかと医師に相談したりもしましたが、認知症は進行すると治らない病気だという事実を再認識するばかりでした。そこで今何をすべきか考えました。病気を治す方法を考えるのではなく、この病気と共に生きていくことを決心しました。妻は認知症と診断されてひどく落ち込んでいましたが、落ち込んでいても病気は治りません。前向きに過ごせるよう、私は妻に、何をしている時が一番楽しい？と聞いてみました。すると、歌っている時が一番楽しいと言われたので、よし、ライブを開催しようと提案しました。妻が診断されたアルツハイマー型認知症は、感情の記憶は残ると言われています。一度きりの人生、楽しい記憶をたくさん作ってもらおうと思いました。また、認知症の進行は、高齢者よりも若い人の方が早いと言われています。妻の認知症がどれくらいの速度で進行するのか、見当がつかなかったので、漠然とした不安がありました。そのため、やりたいと思うことをやるには、早い方が良いと思いました。弥生。はじめ、ライブをするよ。と言われた時はびっくりしました。10代の頃に歌のコンテストで受賞した経験はありましたが、また人前で歌を披露するなんて思ってもいませんでした。初めてライブを開催したのは、診断を受けてから数ヶ月経った頃でした。ライブには昔からの知り合いも来てくれて、とても楽しく充実した時間を過ごせています。今も1ヶ月から2ヶ月に1回のペースで、市内のライブバーなどを中心にライブを開催しています。ライブの様子は YouTube にアップロードしているので、ぜひ見てほしいです。二次元コードが載っています。 今後の目標はありますか？弥生。とても大きな目標ですが、歌手の大貫妙子さんの大ファンなので、何か一緒にイベントができたらいいなと思っています。歌うことが好きで、大きな目標を実現したいという前向きな気持ちが、この活動を続ける原動力になっています。ライブで歌う弥生さんの写真と、ライブ、MC、司会進行も弥生さんらしく笑顔で行っている様子の写真が載っています。認知症と診断されて悩んでいる方へ、何と声をかけたいですか？弥生。お互い楽しいことを見つけられればいいですね、と声をかけたいです。日常生活で辛いと感じることは多いと思います。そういうことは当事者同士だと分かり合えることがあるので、認知症の人が集まる会などで、こんなことあったんだ、そういうことあるよね、と自分の失敗などをみんなで笑い話にできると嬉しいです。前向きになれれば、少しずつ人生の過ごし方も変わっていくと思います。三つのり。家族や大切な人が認知症と診断されて悩んでいる人には、まず、家族や友人に話した？と聞くと思います。認知症の方を一人で支えるのは大変です。認知症の人を支える上で、誰か手伝ってくれる人がいることは、とても重要だと感じています。私は妻が認知症と診断されてから、いろいろな人に話を聞いてもらいました。そうすると、理解を示してくれる方も多く、助けてもらえることが増えました。周りの人に話してよかったと思います。ただ、いろいろな言葉をかけてもらいましたが、いつか良くなる、俺もよく忘れるから大丈夫、といった言葉は辛かったです。認知症と物忘れは違います。それよりも、そばで話を聞いてくれる方が嬉しいです。力になってくれる人が身近にいるだけで、気持ちは楽になります。また、認知症の人自身も、自分が認知症であることを知っている方が多いと、不安が和らいで、のびのびと暮らせるような気がします。その次はきっと、認知症の人に、何をしている時が一番楽しい？と聞くと思います。これで、弥生さんと三則さんへのインタビューを終わります。9月は認知症月間です。認知症に関するイベントなどをご紹介します。認知症の周知啓発イベント。認知症の種類や症状など、認知症について学びませんか？認知症に関係する絵本や書籍の紹介。脳血管年齢の測定会を実施。また、認知症や高齢者に関する相談も受け付けます。市内デイサービス利用者の作品展も同時開催。参加無料。申し込み不要。日時、9月26日木曜日、10時から16時。会場、ザ・ビッグ1階センターコート。のっぽろ町 10-1 情報図書館認知症コーナー9月26日木曜日まで情報図書館に認知症に関連する書籍を紹介する特集コーナーを設置します。特集あなたらしく笑顔あふれる毎日にのここまでの詳細は介護保険課電話3 8 1 1 0 6 7へ。